つねづか。昔々、水橋のあたりは一面野原が広がっていました。近くには大きな川が流れていて、大きな木も生えているし、石ころもゴロゴロ転がっている荒れ地でした。それでも春になると柔らかい木の芽が出るし、夏にはホタルが飛び交い、秋になると栗やどんぐりが実りました。キツネやタヌキの家族はこの川のほとりを住みかにしていました。ある年の春の夜でした。村の役人をしている正満又右衛門さんが、今日は楽しいことがはかどった。さて眠ろうか。と床に入った時、どんどんどんと玄関の戸を叩く音がしました。誰だろう、こんな遅く。と戸を開けると、空まで届くかと思うような大音がどってんと突っ立っているのが見えました。ほらじゃ！と大声で叫びました。また右衛門さんは驚いて、あっ！と声を上げそうになったけれど、待て待て、水橋にこんな大音がいるという話は聞いたことがない。大方野原に住んでいる狐か狸だろうと心を落ち着かせて、ようならはよう言うてみと大男に負けないような大声で怒鳴りました。大男は、お前は川の水を引いてここら一帯の野原を田んぼにしようとしているが、川の砂の数を知って言うとるがか。それさえ知らんもんは川を触る権利はない。と毛むくじゃらの足をどんどん踏み鳴らして怒鳴りました。また右衛門さんは即座に、それじゃあ聞くが、お前の頭の上でピカピカ輝いている星の数を知っていて俺に砂の数を聞いたのだろうな。それを先に言ってみろ。と詰め寄ると、大男は空を見上げて、とうめえたまま頭を抱えて逃げ出しました。また右衛門さんがその後を見送っていると、川の土手の上で大男が空を仰ぎながら星を数えている様子が月明かりにくっきりと浮かんで見えました。そのうち大男は天ころりんと倒れ見えなくなってしまいました。だらなやつだ。星の数だと数えられるはずもないのに。そう言うとまた右衛門さんは家に入っていきました。あくる朝、また右衛門さんが大男の倒れた土手のところへ行ってみると、思った通り、年を取った真っ白な銀狐が目を開けたまま空を仰いで死んでいました。やっぱりお前だったか。自分たちの住む場所を壊されたくなかったのだな。わかったよ。お前らの住む場所は残してやるから。さあ、安心して成仏するのだぞ。そして今度は、お前がわしに力を貸しておくれ。わしらはここら一帯を立派な田んぼにしてお米が取れるようにするのだ。砂を数えるように丁寧に川を作るからの。完成した時にはお前にも立派な塚をこしらえてやるぞ。そう言うと優しく狐のまぶたを閉じてやり、胸にしっかり抱きかかえて家に帰ってきました。やがてまた右衛門さんは村の人々と力を合わせ、川から水を引き田んぼを作りました。村の人たちは、また右衛門さんのおかげだと大喜びしました。しかしまた右衛門さんは村の人たちに、いやいや、 これは銀狐のおかげでもあるぞと、いつぞやのことを話して聞かせました。狐が教えてくれたように、川の砂を数えるように、川のことをよく調べて水を引いたから、うまい具合にいったがや、さあ最後の一仕事、力を合わせて狐の塚を作ろう。狐は田んぼをきっと守ってくれるから。それを聞いた村人たちはみんな賛成してくれました。まもなく広々とした田の中に立派な狐の塚ができました。やがて秋になった時、田には金色の稲穂がたわわに実ったということです。